今朝は使徒の働き3章11節から17節となります。新約聖書の箇所で第2版の聖書をお持ちの方は212ページ、第3版の聖書では232ページとなります。使徒の働き3章11節から17節。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたのです。今朝はこの箇所より、皆を信じる信仰によってと題して御言葉を語らせていただきます。今日の箇所に入る前に、これまでのあらすじを簡単に振り返ります。ペテロとヨハネが宮で祈るために、美しの門というところを通りかかったときに、そこにいつもいました生まれつき足の不自由な男の人が、ペテロたちに施しを求めてきました。ペテロはそれを 見まして、この男の人にこう言いました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。そう言ってからペテロがこの足の苗た人の手を取りますと、その人はすぐに立ち上がり歩き始めました。これは奇跡という大きな事件なわけですけれども、周りにいた人たちもこれを見まして、そしてまたこの噂はすぐに広まっていきました。一体何が起きたのか、本当なのかということで、大勢の人たちがこのペテロとヨハネ、そしてこの奇跡が起きたこの男の人を見に押しかけてやってまいります。そこでペテロがいろんなことを語っていくのですけれども、一体何を語ったのか、今日はそれを見てまいります。で、押しかけてきた人たちは、この足の苗た男の人がずっと昔からこの美しの門というところで物乞いをしていたことを知っております。その男の人が今は自由に歩き回り、跳ねたり踊ったりしている。 まあ、どうしてこんなことが起きたんだろうか、まあ、皆さんもこの場所にいたならばとても信じられない、まあ、もしかして、見てはならないものを見てしまったんじゃないかとさえ思う、まあ、本当に不思議な感覚だと思います。一体どうしてこういうことが起きたのか、誰もがその理由を知りたがりました。で、こういう時はいつの時代も皆大体同じことを考えます。まあ、ペテロが手を語り、そしてペテロが手を取って奇跡が起きたわけですから、いや、ペテロがこんなことができる、やはりペテロは何か不思議な力を持っているのではないかと考える人もいましたし、いやいや、やっぱりそのためにはペテロが素晴らしい信仰を持っているからではないのか、まあ、大体みんなそんなことをこう言っておりました。で、この時点ではつまり自分たちは観客であります。もう押しかけてきて、一体何が起きたのか、そしてそれはなぜなのかとみんながガヤガヤガヤガヤ騒いでいるんですけれども、野球で言えば観客であります。チームがプレーしているのを自分たちは席に座って、ああでもないこうでもないと言っているようなものでありますけれども、しかし実はこの後ペテロがいろいろなことを語るのですが、ペテロの言葉から分かってきたことは、あなた方は観客じゃないということだったんですね。あなた方はこの奇跡が起きたことをなんか人ごとのように見ているけれども、実はあなた方こそこの試合のプレイヤーであると言ったんです。まあ、それはどういうことなのか、これから見ていくんですけれども、とにかくそのペテロの言葉を聞いた人たちどうなったか、まあ、結論だけ先に言いますと、4章4節のところにこのペテロが語った結果何が起きたのかが書いてありました、あります。4章4節、しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。この人たちはただこの足のなえた人に何が起きたのか、その奇跡を見ようと、まあ、野じ馬のようにやってきた人たちであります。で、奇跡を見たんですけれども、だからといって神様は素晴らしいとこの人たちは信じたのではないんです。ペテロが何かを語ったがゆえにこの人たちは心刺されて信じるようになっていった。じゃあ一体ペテロは何を語ったのかであります。でそれが、まあ、12節から始まっているんですけれども、ペテロはまず2つのことを確認しています。2つというか、まあ、1つのことを確認しています。人々はみんなは、ペテロが何か力があるからではないかとか、あるいはペテロが信仰深いからこういうことが起きたのではないかと、言っているようですけれども、いや、そんなことではないんだ。まずそのことを人々の考えを否定いたしました。じゃあペテロとヨハネ一体何をするものであったのか、ペテロの口からそのことはきちんと語られておりまして、15節の、後半のところですね。ペテロのヨハネの役割はこれですよときちんと言っぱ自分で言っております。15節の、真ん中から読みますと、しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。で、この私たちというのはペテロとヨハネ、もっと広く言いますと十二使徒のことを指しております。今、人々は奇跡が起きてびっくりしてもうそのことばっかりこう見ておりますけれども、実はペテロとヨハネの役割は別に奇跡を起こすために使徒となったのではなくって、イエスという方が死者の中からよみがえられたことを証ししていくのが自分たちの役割だとはっきり言っているんです。非常に控えめでありますね。こういう時はみんな大体、自分がペテロなら自分自身が舞い上がっていくようなもんですが、ペテロは非常に、 自分の役割を控えめに伝えるわけです。でこういうところを読みますと、一体聖書の奇跡ってどういうことなんだろうかと考えさせられます。で時々聞く話でありますけれども、やっぱりこの使徒の働きのこの箇所を取り上げまして、いや神様はこのような奇跡を起こすことのできる方であって、そうしたら奇跡が起きたら人が集まってきたわけですから、今も私たちも神様に祈ってこの奇跡を起こす力をいただいて、教会でたくさんの奇跡を起こすべきではないか、まあ、そうすればたくさんの人が集まるわけですので、そうすると信者も増えていくから、もっと祈っていいはずだと、まあ、いうような話を聞きます。一見、ああそれは素晴らしいね、聖書にも書かれている通りなので、その通りかもしれないと思いがちなんですが、でもやっぱり聖書なんて書いてあるのか注意深く読んでいただきたいと思います。ペテロとヨハネ、そして十二使徒たち の働き、目的、自分たちは何のために使徒になったのかという、その使命についてはっきりと私たちは聖書からやっぱりもう一度確認すべきだろうと思います。たとえ人が驚くような奇跡を起こし、そこに、大勢の人たちが来たとしても、それは第一の目的ではなかった。自分たちのやること、この使徒たちのすべきことは、イエス様が死者の中からよみがえられたことを証ししていくだけですと言ったんです。もちろんその中で奇跡が起きることはあるけれども、でもやっぱり第一の目的、イエス様の復活を述べ伝えるということを忘れちゃいけない。まあいつも私たちは目に見えることで驚いてそこにこう集中しがちですけれども、やっぱり聖書はそこに目を留めようとしております。そしてペテロはこの自分の使命に従いまして、このイエス様が死者の中から復活した、よみがえられたことをこれから人々に伝えていくわけですけれども、そのことを言う前にまず一つのことを言わなきゃいけない。イエス様はなぜ死んだのか、なぜ死ななければならなかったのかから言わないといけないわけですね。仮にイエス様が事故か病気で亡くなりましたというのならば、それはこの集まってきた人たち、あるいは私たちにとっても何の関係もないことであります。しかしペテロはそのイエス様の死についてこのように語りました。13節から15節の最初のところまでお読みいたします。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。ここで人殺しの男を赦免するように要求しという、この人殺しの男というのは、まあ、皆さんも知っているバラバという人であります。まあ、そのあたりのことは福音書の最後のあたりに詳しく書かれております。このイエスという方は事故や病気で死んだのではない、あなた方が自分の手で殺したのだと、まあ、ペテロも、まあ、真っ直ぐというか、もう歯に絹を着せないという言い方がありますけれども、何もこう穏やかにというか、そういうことは一切なく、もう真っ直ぐに直球で語っております。そしてどうやってそれを殺したかについても、詳細に詳しく述べております。あなた方はイエスを告発し裁判にかけた。でその時の裁判長はピラトでありましたけれども、このピラトは最初、いろいろと この証人を呼んできて、調べたときに、あ、このイエスには死罪に当たるような罪はないと認めていたんです。で、鞭を打って鞭打ちにして、釈放しようと最初は考えたんですが、ところが人々がこの裁判所の庭に集まってまいりまして、イエスを殺せと、叫び始めたわけです。で、人々の数がだんだんだんだん多くなって、その声も大きくなります。で、このままでは暴動になりかねません。で、もしそんなことになれば、ピラトはその時、ローマ総督という立場でありますから、全責任が、自分の中にあるわけですので、暴動が起きたら監督責任を問われて、自分の職がなくなるわけです。そういうことを恐れたピラトは、イエスを死罪にするということは最初に考えていなかったのに、バラバを釈放しまして、代わりにこのイエスを十字架の刑に処する、そういう判決を下しました。つまり、このようにしてあなた方はイエスを殺したのだと言ったんです。で、これを聞いていた人々、ここに集まっている人たちは、ほとんどエルサレムに住んでいた人たちでしたから、自分たちがあの時、イエスという男に何をしたのか知らないはずはない。あの時のイエス様が裁判にかけられる時、あるいは十字架で死なれるとき、自分があの時どんなことを考え、どんなことを喋っていたのか、まだ記憶に鮮明に残っております。このイエス様がイスラエルに登場し、宣教を始めた頃、人々、イスラエルの人たちは、このイエス様に大きな期待を寄せました。もしかして、このイスラエルを支配しているローマ帝国を追い払い、長らくこのイスラエルには神の国はなくなっていたけれども、このイエスという男が神の国をもう一度打ち立ててくれるのではないか、もしかしてこのイエスという男は自分たちのヒーローになるのではないかという期待を寄せました。だんだんだんだんその期待は大きくなりまして、イエス様がエルサレムに入られたとき、その期待は最高潮に達しまして、みんな大歓迎したんです。歌まで歌い、そしてもうイエス様が通る道に自分の上着を敷いてまでして迎えたんです。ところが、このイエス様が逮捕されたという話が伝わったときに、人々の期待は大きな失望に変わってしまいました。昨日まで、あのイエスは私たちのヒーローになるんだと大きな期待を寄せたんですけれども、イエス様が無抵抗で何も抵抗せずに、何か力が全部失われたかのようにして簡単に捕まってしまったということを聞いたとき、なんだこのイエスという男、実はペテン師じゃないのか、詐欺師じゃなかったのか、何にも実は力がないのに何かできるかのようなことを自分たちに言いふらしていたんじゃないか、そう思い始めまして、実際イエス様が十字架に吊るされた時、人々は言ったんです。自分を救ってみろ、人々を救えるんであれば、救うということがあなたができると言っているんであれば、自分をまず救ってみろと、ヤジを飛ばしました。何もできない。もう腹が立ってくる。もうこんな男は処刑すべきである。この思いを利用したのが立法学者、祭司長たちでありまして、裏でいろんな画策をいたしまして、人々をのこの怒りに火をつけるように油を注いでいきました。あっという間に町中が大合唱になって、声を張り上げてイエス様を罵り始めていく。そうやって イエス様は十字架で死んでいかれました。まあ、今このことをこうやって客観的にこの今描写いたしましたけれども、いやそんなこと今の時代起きるんだろうかと思うかもしれません。2000年前人々は無知だったので、情報も限られていたので、まあ、簡単にこうみんなが間違った方向に走っていったんじゃないかと、こう2000年前のことをまるで、よそごとのように考えるかもしれませんが、人の罪の性質は2000年前であろうが今であろうが何も変わらないんです。今は文明の時代だ、情報がすぐに簡単に手に入る時代だと言って安心しているようですが、同じことが起きるんです。いや実際に今も同じようなことが繰り返されます。今、まあ、この世界中にで若い人たちが、あるいはいろんな人たちが未来に希望を持てないということで、まあ、苦しんでおりますが、その、希望が持てないという怒りですか、それをどこに向けていくか、やることは同じですね。誰かを悪者に仕立ててそれを攻撃していく、まあ、そうやってその自分の怒りを誰かにぶつけていくわけ。まあ、今はそのヘイトスピーチとかいろんなことが問題になってきております。あるいは移民とかイスラム系の人たちのことをどう考えるのかと、いろんな問題がありますけれども、その根っこを追っていくとみんな人の罪に結びついております。人々はイエス様が十字架に吊るされて死んでいかれたとき、まあ、周りでこの自分の中にある怒りをもう全部ぶつけていきました。そしてイエス様は本当に死んだと分かったとき、満足して家に帰りました。今日の場面、その時から、まあ、どれほど時間が経っているかは書かれておりませんが、まだそんなに経っていない。数ヶ月か半年ぐらいかもしれません。まあ、人々の記憶、話題の中から、このイエスという男の話はもう出なくなっていたかもしれません。ところが突然ペテロの口からこのイエスという名前が出てきました。そしてあなた方はあのイエスをどのように殺したのかという話まで聞かされてしまった。あれから確かに時間が経ちましたから、自分があの時何をしていたか、何を語ったのか、冷静になって少し振り返ることはできます。確かにペテロの言う通り、自分たちはこういうことをしたのかもしれないと何か心が刺され始めます。もしペテロの言う通りに、このイエスという方が神から栄光を与えられた方であったならば、その方を自分たちが自分の手で殺したということですから、これは大変なことになります。で、ここに集まっている人たち、宮に礼拝してしようとして来た人たちですから、信仰深い人たちなんです。神様、自分たちがもしかしてこの神の一人子を殺したかもしれないとなりますと、大変なことだということは自分を感じているわけですね。でも、今ここまでだけだと、自分たちが本当にその神から栄光を与えられた特別な存在である方を殺したのか、そしてまたその方が本当に死からよみがえったのかどうか、肝心のところはまだここまででは分からないです。とにかくなんとなくこれはもう自分たちは観客じゃない、自分たちもこの試合の中に巻き込まれているんだということはなんとなく分かってきたけれども、もう少し説明が必要だということを、まあ、人々は感じております。そこでペテロは本当にイエス様がよみがえったのかどうか、神様から栄光を与えられた方であるのかどうかということについて、まあ、2つの証拠を挙げて、まあ、説明してまいります。 まあ、どういうふうに説明していくのか、それが15節の後半から16節、まあ、15節から16節を読みます。命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。この十字架で死んだはずのイエスという男は本当によみがえったのかどうか、その証拠としてペテロが最初に示したものが、実は目の前でみんなが見ている、足苗、まあ、さっきまで足の苗で足に障害のあった人を証拠として挙げたんです。あなた方はこの人誰か、どういう人であるか知ってるでしょっていうんですね。というのはこの男の人は、まあ、小さい時から、人に担がれて美しな門のところに置いてもらって、そこで施しを求めてきましたから、その前を通る人たちいつも見ていたんです。まあ、全員知っているわけです。この人がどういう人であるか、でその全員が知っているこの人を目の前に置きました。この人を見なさいっていう。でどういうところを 見なさいと言ったのかというと、ペテロはこの足の苗た人を癒すとき、こう言ったんです。3章の、6節ですね。3章の6節をちょっと開いてください。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。はい、ここでペテロが何と言ったか。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言った。で、そうしたらこの男の人が立って歩くことができた。これは何を表しているか。もしイエス様が十字架で死んだままであったなら、こんなことが起きるんでしょうか。死んだ者が奇跡を起こすことができるんでしょうか。まあ、日本の信仰であれば、死んだ者は神のような存在になるので、私たちは死んだ先祖に対して仏壇の前で手を合わせて、先祖様どうか私たち今大変なので助けてくださいとお願いすることはあるかもしれませんけれども、でも先祖たちは神じゃないんです。実はで死んだものに力はないんです。そもそも死んだものが死んだものは、その死というものに負けたことになっているわけですから、死んだものが生き返らせる力があるとかそういうことはできないわけですね。生きていなければ奇跡を起こすことはできないんです。ということはここに目の前でついさっきまで足の苗でいた男の人が健康な体になったという奇跡を起こすことができたのはなぜか、イエス様が生きているからでしょう。生きているからこういうことができたんですよ。一度死んだけれども、その死の力に打ち勝ったからこそこういうことができるんでしょう。ペテロが示した証拠の一つ目、イエス様は本当によみがえったんだろうかというその人々に対する疑問に答えるために、そのことをまず最初に示しました。そしてそれだけじゃない、もう一つ、二つ目の証拠をペテロは語っております。この人の足が完全に癒されたのはどうしてでしょうか。で、イスラエルの人たちはもう旧約聖書から教えられております。信仰がなければ神様は奇跡を起こさない。 信仰があるものに対して奇跡を起こすんだということを人々は教えられてきております。じゃあこの足の苗た人、すごい信仰を持っていたんだろうか。みんな知っているんです。小さい時からこの人がこの美しの門の前に置かれて施しを求めて、みんなそこを通りかかって見てましたから、この人がどんな信仰か知っているんです。とてもこの人が神様から奇跡をいただくような信仰があったとは思えん。じゃあこの人はこの奇跡をいただくような信仰をどこからいただいたんでしょうか。急に何かあって、急に信仰深くなって素晴らしい人になったんでしょうか。この人に何が起きたんでしょうか。ペテロは言っております。16節 の、 真ん中から後半です。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。イエスによって与えられる信仰って書いてます。この人は自分の努力で何かを勉強したり何かして信仰深くなったんじゃないと言ってるんです。この人が奇跡をいただけるような信仰を持つことができるようになったのは、イエス様からその信仰を与えていただいたからだ。もしイエス様が死んで終わりだった、死んでしまってよみがえるなどということは一切なかったならば、その信仰を与える方はいないんです。この人が奇跡をいただくほどの素晴らしい信仰者になれたのは、イエス様がよみがえられたからですよ。あなた方が見ているこの人、この人がどんな信仰を持っていたのか、あなた方はよく知っていますね。その人の身に起きたことをよく見なさい。この人自身がイエス様が死からよみがえられたということを証ししているんですよ。ただあなた方はなんでこんな奇跡が起きたんだろう、不思議だ不思議だと言っていたんですが、あなた方はあの命の君を殺したんだけれども、あのイエス様はそこか死からよみがえらせていただいたんだ。その証拠があなた方の知っているこの人です。ペテロはこのように証言いたしました。さて今日私たちはここから何を教えていただくんでしょうか。このペテロの語っていることがどれほどに私たちに慰めとなるんだろうかと思います。私を除いていただいたでしょうか。皆さんは非常に真面目でありますので、心のどこかで私は素晴らしいクリスチャンにならなければならないとか、いやもっと信仰深くならなければならない、こんなあやふやな信仰ではどうしようもないと、どこかで多分自分を責めているかもしれません。真面目であればなおさら、正直な方はもっとなおさら、自分はとにかくこのままじゃいけないと、どこか、まあ、特にこれは日本人に多いかもしれません。自分を責めてしまう。でも聖書は何て語っているか。信仰は主が与えてくださるんだというんです。ついさっきまで神などいるのかいないのかよくわからない、とにかく自分は施しを求めて今日生きていくんだ、金銀を手にしてもらってこれで今日生き延びるんだという、その神がいるかどうかということはもうほとんど考えたこともない人が、ペテロからイエス・キリストの皆によっ って歩きなさいと言われたとき、一瞬にして信仰もいただいたんです。神という方はそういうことができるんです。自分たちの努力とか何か一生懸命こうすれば信仰深くなるとか、そういうことじゃないんだ。信仰はただ主が恵みとして私たちに与えてくださるものなんだ。何か努力して勝ち取っていくものではないということがここでわかります。まあこの教会には努力が嫌いな方がたくさんおりますので、そういう方には非常に慰めになるんじゃないかと思います。じゃあ何もしなくていいのかというと、そういうことでもないんですね。あ、やっぱり努力の話をこれからするのかなと言いますけど、そういうことにはなりませんので。というのはこういうことですね。私たちは何か問題が起きたとき、あるいは何か大変なことが起きたとき、非常にこう辛いことが起きたとか、これはどうしようというようなことが起きたとき、何をしますか。祈りますよね。いや、自分の力で何とかなるということを考えている人は祈りませんけれども、その自分の力をはるかに超えた問題が立ち塞がっていると分かったとき、私たちは祈らざるを得ない。祈るなと言われたって祈らざるを得ない。それ努力でも何でもないですね。私たちはもう自然に神様に助けてくださいと叫んでいくんです。そして神様、どうか奇跡を起こしてくださいとも祈るんです。だから祈っていいんですよ。そしてでももう一つ私たちは祈ることができるんです。ただ奇跡を起こしてくださいというだけではなくて、もう一つ、神様、私は信仰がありません、信仰も与えてください、そもそも私はあなたを信じられなかったんです、信じることのできないものでしたから、どうかこの者にも信仰を与えてください、そう祈っているんです。そもそも私たちはなぜ神様を信じることが難しいんでしょうか。もっと神様を心から信じられればいいのに、疑わずに本当に子供のように素直に信じられたらいいのにと思うんですけれども、まあ、どうしていつも疑うんでしょうね。疑っちゃいけませんとか、もっと信じなきゃいけませんという声もどこからか聞こえますが、そう言われたって疑うんですか。しょうがない。で、理由はちゃんとあるんです。なぜ神様を信じられないのか、もうはっきりしています。私たちはこの命の君イエス様を殺したものだからですよ。神様を殺した者がどうやって信じるんですか。そもそも神様を殺すようなものが心からあなたを信じますなんて言えるはずないでしょ。でも神様は私たちに信じなさいと言うんです。なぜそんなことを神様は言えるんでしょうか。神様を殺したものでさえも許してくださるから。ペテロはそれを経験しました。ペテロは今人々に向かってあなた方は命の君を殺したと言っておりますけれども、ペテロもそうだったんです。いや、ペテロはもっとはっきり何をしたのか聖書に書いてある。自分の口であなたのために私は死にますと言いながら、いざとなってなった時にイエス様を知らないと否定していった。そうやって自分はイエス様を殺したのだと、もう心の底から自覚した。けれどもそのペテロでさえ許された。許されたから言えるんです。こういうこと、あなた方もこの神様から許されるんですよ。 許されているからこそあなた方は神様から信仰もいただくことができるんですよ。神様を殺したものであったとしても私たちはなおこの神様を信じなさいと神様から励まされている。まあ不思議といえば不思議です。こんなこと私たちに神様は声をかけて信じなさいという。そうしますと私たちは何を見ることになるんでしょうか。毎日毎日昨日の繰り返しが今日あって、また明日も同じことの繰り返し、そうやって変わり映えのない日が続いて、神様の恵みがどこにあるんだろうかとだんだんわからなくなっていきますけれども、しかしもう一度目を閉じて霊の目で見るならば、実は私たちの周りに神様の恵みが溢れている。ただそれに気がつかないで、私はもう神様から忘れられたんじゃないかと悲しんでいたのかもしれない。なぜ自分が神様を信じられるようになったのか、なぜここに座っているのか、なぜ聖書の言葉に引きつけられていくんだろうか、考えてみれば不思議なことです。それは全部蘇られたイエス様が私たちに働きかけてくださっているから、自分の力じゃない。何か不思議なものがあるなと思っていたけれど、全部それはイエス様の蘇られた力によるものだ、聖霊の働きによるものですよ。ならば私たちはこの目には見えないかもしれないけど、でも確実に私たちに注がれている恵みに目を留めながら、また今週も歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、見えない方であるあなた、なぜ私たちは信じることができるのか。世の人たちは私たちを見て笑います。何を信じているんだろうか、愚かな人たちという声も聞こえてきます。でも確かに私たちはあなたが生きておられること、私たちを導き御言葉を通してあなたが命の君であることを信じられるようにと私たちに働きかけている、それを感じます。一方あなたを信じられない、あなたを疑ってしまう、あなたにいろんなことを怒りや憎しみや悲しみの思いをぶつけてしまう、あるいは神を呪うようなことさえも私たちは口にしてしまう、そんな私たちですが、ペテロが言うように私たちはあなたを十字架で殺したものであります。けれどもあなたは私たちの罪を許してください、見舞いに招いてくださっている。そのことを信じられるようになったのはただあなたの恵みであった。私が信仰者として、いや小さな信、本当に情けのないような信仰者であったとしても、ここに自分がこうやって座っていることはあなたがよみがえられたからであった。自分の信仰者としてのクリスチャンとしての歩みそのものがあなたのよみがえりを証ししているんだ。自分は何もできない、何の力もない、 何の証もしていないと何か自分のことを小さく思っていましたが、あなたの目から見るならば、ただそこに座っているだけでもあなたは大変な証をしている。主がよみがえられたということをこの罪の世界であなたは語っているのだ。そういう励ましを与えてくださっていることに感謝します。あなたの許しがなければ本当に暗闇しかない私たちでしたが、あなたが許してくださるのであるならば、私たちはもう一度あなたを信じて今日もそして今週もまた歩んでいきたいと思います。一人一人の思いを主が知ってくださって、どうか主が励ましてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。